皆さん、今日の特別ゲストは、京都に住んでいらっしゃる日本語の先生、リッツさんです。リッツさん、よろし
こん
くお
に
願
ち
い
は。
します。
よろしくお願いします。
リッツさんは、ハッカーさんがされているサニーサイドジャパニーズっていう会話のグループレッスンの新しい先生なんです。で、先日、はるかさんの YouTube でもコラボ動画が出ているので、そこでのインタビュー動画もぜひぜひチェックして、これと合わせて一緒によろしくお願いします。じゃあ、リスさん、本当に今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
こうやって話をするのは初めてなんだよね。
はい、1対1は初めてで、ちょっと緊張してます。
私もちょっと初めてに会う人なので、ドキドキなんですけど、まあ、楽しく話をしたいんですが、まずリスナーさんに簡単に自己紹介お願いします。
名前はリツです。今、京都に住んでます。でも前は10年くらい東京に住んでました。日本語の先生は今3年目です。
いい
で、
です
東
ね。
京で2年くらい日本語学校で働いていて、で、今は京都でプライベートのオンラインのマンツーマンのレッスンを毎日してます。
いいですね。で、はるかさんと、まあ、いろんな縁があって、知り合って、サニーサイドに関わっているという感じですよね。
はい、本当に呼んでいただいてありがとうございます
い
とい
え
うい
え、
感じです。
私が、そのはるかさんとのコラボ動画を、私も見たんですけど、めっちゃ面白かった。
り
あ
が
れ
とう
を
ござい
見る
ます。は
限り、私はリスさんのことを把握したことは、分かったことは、まあ、一つは、まあ、今、
い。
京都に住んでいる日本語の先生。ね。で、もう一つは、新婚さん。
はい。ああ、ありがとうございます。
いいです。それがキラーっていうのがいいね。で、まあ、その、新婚旅行でメキシコに行かれて、メキシコでちょっと死にそうになった。
やりました。はい。
なんか船が、この動きが評判が良かったみたいな、船が。あ、こっちだった。そう、これ皆さん、はるかさんの YouTube の動画見てください。これ、つながってる話なので、ね、死にそうになったっていうことと、あとは、パンがめっちゃ好き。
もうこれは異常だと思います、結構。
これ、ちょっとね、最初に聞きたいんですけど、今日パン食べた。
はい。
今日どんな。
今日はこの前通販で買った東京のベーグル屋さんのベーグルで、昨日やっと届いたんですけど、全部で10個のセット。
いいですね。
で、今日食べたのは、なんか、肉味噌チーズ大葉ベーグル
ちょ、待
っ
って待って、もう一
ていう。
回、これ、もう一回言ってください。私はついていけなかった。もう一回ゆっくりそのベーグル。
いいですか？いい
はい、
です
どう
か？
ぞ。
肉味噌チーズ大葉ベーグル。
何ですか、それ。すごい、
まあ、
面
なんか、とにかく。
白い。
はい。
そん
美味し
ないベー
ベー
グルがあるん
グル。
ですね。
はい。中にいっぱい具が入ってる。
おいしかったですか？
もちろん。もうずっと東京のベーグルの大好きなベーグル屋さんで、今京都で買えなくなっちゃったので、通販。でも激戦なんですよ。2分ぐらいでなくなっちゃう通販。
もうずっとスタンバイしとかなきゃいけないんだ。もう買いたいっ
そう
て。
そうそう。
わあ、そこまでか。でもまあ通販があるから便利ですよね。そういうお店。
はい。
そのベーグルは朝ごはんに食べたんですか？昼ごはんに食べたんですか？
私いつも朝7時からレッスンをしてる ので、
うわ
なんか朝昼兼みたいな
あ。
感じで。
なるほど。いや、やっぱり忙しくされてますね。今日ちなみに何レッスンされたんですか？
今日は、5レッスン。で、夕方からあと3レッスン。
の後ってことですか？この録音の
そうです、
後。
そうです。
これ毎日そんな感じ？
今はそんな感じです。
わあ、楽しいね。いろんな生徒さんがいて。
本当に。
やっぱりプライベートレッスン楽しいよね。
楽しいですね。やっぱり結構深く関係を築けるので、日本語学校とは違う楽しさはありますね。
そうだね。私も、まあ、プライベートレッスンがメインなんですけど、やっぱりそのお付き合いが長くなるから、生徒さんと。もうどんどん本当にいろんな話ができるようになっていいよね。
本当に思います、それは。
もうちょっとリラックスしてくださいね。
すいません。
どんどん話してください。じゃあ、今日は、旅行の話。はるか先生との動画では、まあ、リツさんのことを知るために、いろんなテーマで話されてるんだけど、今日はその中でも特に私は旅行をちょっと深く話していきたくって、最近、韓国旅行に行ってきた。それについて、ぜひ、ちょっと話してください。
旦那さんとお姉ちゃんとお姉ちゃんの旦那さんと4人で行きました。
ソウル。
ソウルです。一番近い国なのに、一番近い国、多分。なのに、行ったことなくて、で、まあ、今回、ちょっと兄弟4人で行こうかっていう話で行きました。
何泊ぐらい？
もう短くて、もう土日月だけだったので2泊3日
でもできるよね。ね、そんななんか
全
小旅行できる。韓国だったら。
然ですよね。なんか北海道とか沖縄行くよりも安いし、
あ、そっか。
現地でかくご飯も安いしって感じですね。
あ、よかったね。じゃあハイライトは何だったんですか？この旅行の。
ハイライト、でも一番びっくりしたのはやっぱり、お店の人がめっちゃ日本語を話せるっていう。
あー、すごい。そう
もう本
か。もういらっしゃいませーから。
当に。なんか、まあはい、メニューみたい な。
あ、すごいな。
メニューどうぞ。
ちょっとサバイバル日本語っぽい。なんか。
そうです。で
それ
も、
はす
なん
ごい。
か、本当に屋台の人とか、居酒屋の人とか、あと服屋の人とかも結構日本語話す。なんか国内旅行してるぐらいの気分でしたね。
それはいいね。じゃあ、それはまあ、ちょっと安心できるかもしれない。韓国語できない旅行客の人にとってね。あ、そうそう。あとは、何を一番楽しんだの？食べ物？ショッピング？
もやっぱり食べ物ですね。2泊3日だったので、とにかく食べたいものリストアップして、行って で、もう順番に食べるみたいな感じだったんですけど、一番美味しかったのは、ちょっとこれ韓国っぽくなくなっちゃうんですけど、
いえいえ、
なんか、クアベギっていう揚げドーナツ。
ちょっと知らないな。何？揚
なん
げ
か、
ドーナツで中になんか、あ、入ってるの？
ただのこのツイストされてる揚げドーナツなんですけど、なんか最近多分若い人たちがインスタでいっぱい揚げてて、なんかこういうちっちゃいカップに入れて、なんかそのまま食べる
あ、
みた
か
い
わ
な。
いい。そっかそっか。
かわいいんですよ。
揚
そ
げ
れ
たて。
が、
揚げたてが食べられる。
揚げたて、揚げたて。
なんかちょっとやっぱりパンつながりですよね。
そう、どうしても。
いやいや、いい。じゃあもちろん、ソウルでなんか人気のあるパン屋さんにも行ってみた。
行きました。
もちろん。もう世界進出ですね、このパンの旅は。
なんかベーグル屋さんなんですけど、そこも、朝、オープンしてすぐぐらいに行ったんですけど、なんかすでに30組待ちみたいな。
わお すごい、もう待ってた。じゃ
めっちゃ待ってて、で、なんか、ナンバーカードみたいな、まあ、なんか、これ書いて順番待ち。
わあ、すごいな。でも、美味しかったですか？そこまで。
めっちゃ。 めっちゃ、
よ。
でも、中でイートインするのはもうちょっと諦めて、なんか店内が可愛いので、イートインしたかったんですけど、諦めてテイクアウトして、なんか近くの公園で 勝手にピクニックみた
まあ、でもそういうのも楽しいよね。なんか知らない街で、まあ、外国で見つけた美味しい
いな。
パンを買って、リスさんは旅行するときに、その下準備、そのもうどこに行くとか、ここに絶対行くとか、かなり細かく計画を立てるタイプ？
いや、立てない。あんまり立てないタイプ。立てたくないタイプ。
あ、面白い、面白い。それはどうして、どうして？いろいろいるじゃないタイプがね。
なんか、どうしても食べたいものとかはチェックしていきます。なんか、例えばもしニューヨーク行くなら、一番美味しいベーグルのお店はチェックしたい。け
だから譲れないもの
ど、あ
は
と、
必ずチェックして。
でもあとはなんかたまたま見つけた店が美味しかったらなんかすごいよしみたいな。
わ かるわ。なんかすごく達成感ありますよね。やったーみたいな。
よしみたいな感じになるので、それが欲しくてあえてあんまり調べないでいくとかは。
リスさんのパートナーの方も同じタイプ？結構、まあ、あまり計画を。
私の旦那さんはマジで何にも調べないんですよ。
あ、面
マジで。
白い。
だから逆に一緒に旅行行くときは、なんか私がちゃんといろいろしなきゃっていう気持ちになる。
そうか、そうか。じゃあ何か調べるときには、やっぱり、リツさんの世代だったら、インスタとか、もう SNS で出てきた情報をちょっとチェックしといていくって感じ？
そうですね。基本的にはインスタが情報源が多いで
だ
す
よ
ね。
ね。だから私が若かった時と随分違うんだよね。面白い
いや、
な。
私も最近そうなったって感じですね。
ああ、そっかそっか。いやいや、でも、私たち夫婦は、私はそうですね、きっちりじゃないけど、ね、その朝から晩までの予定は立てるタイプじゃないけど、でもその譲れないもの、特に美術館とか博物館とか、その時間とかが決まってるものは、まあ、ちゃんとチェックしといて、で、食べ物系は結構その場その場でレビュー見ながら、なんか行くって感じかな、やっぱり。
なんかその方が楽しいですよね、余
楽
白があっ
しい。あ、余白、で、なんか、ブラブラ歩きながら、あ、ここみたいなね。
て。よし、なんか見つけてやったぜ、みたいな。
それがいいよね。じゃあ、韓国初だったけど、また行きたいぐらい楽しかった？
全然楽しかった。ちょっと日本語変です
い
す
や、
い
大
ま
丈夫、
せん。
大丈夫。
もう全然、ちょっとしか行けなかったので、もう一回行って、行きたいところはいっぱいありますね。
本当だよね。観光はしたの？なんか有名な場所に行くとか。
してない。
もうほぼ、いや、でも大丈夫。ほぼ食べ物とかマーケット系か、じゃ。
カジノにちょっと行きました。
え、カジノがあるの？知らなかった。へえ。そうか。ちょっ
なん
と、
か、お姉ちゃんの旦那さんがカジノ好きで、ちょっと人生経験で一緒に行って、ちょっと。
面白いね。なんか、ちょっと現地のその韓国語も使ってみた？なんか挨拶とか。
挨拶ぐらい。ですね。でも私本当にもう恥ずかしいんですけど、全然知らなくて、知らないまま行って、お姉ちゃんがなんかカンドラ大好きなんで、なんかちょっと単語聞き取れて、
わかる。
それでなんとか切り抜けてました。
いいね。じゃあ困ったことも特になく。今回は死にそうになることはなく。
今回本当に死にそうになることなかったですね。なんか まあ、全然、もう超平和でした。
うん、そうか、そうか。まあ、多分、私のイメージだと、そのメキシコに旅行に行くのと、そのアジアの中の一つの韓国に行くのと、やっぱり随分ちょっと感じ方が違うかなと思っていて、やっぱりそのアジアの国で、ちょっと違うこともあるけど、共通点も結構あるじゃないですか。なんか似ていること、システムのことで。だからそのめっちゃうわーっていう驚きはあんまりなかったかもしれないけど、逆に、その新婚旅行で、いつ行かれた？ 2 月だったかな？ 2 月に行かれ
2
た
月
メキ、だからそのメキシコはやっぱり文化的なことかなり違うから、かなりカルチャーショックもあったんじゃない？
そうですね。そもそもスペイン語圏に初めて行っ
あ、そ
た
っか。
なので、なんか雰囲気とかも全然
うん。
違う
あ、
し、
違うね。
あと、
うん。
カルチャーショ
う
ック、まあその
ん。
船の話に も
うん
なるんですけど、
うん。じゃあ
多
もう一
分
回
日
ね、
本、
説明簡単にしてもらおうか。その、はるかわさんの動画を見ない人もいるかもしれないから、その船で、メキシコの関空
そうです、カン君。
の船で何
カン
があったんですか？
まあ簡単に言うと、このカン君のメインアイランドから島、小さい島に行く船。で、なんかすごい大きいしっかりした船で、全然揺れません。15分で着きます。って言われた船に乗ったら、死ぬほど揺れて、
皆さ
で、
ん、今日、ちょっと待ってね。これ、今日動画つけますから、このところ見るポイントです。皆さん、音聞いてる人、そこだけでも動画見てください。もう一回、2人で。こんな感じ。
わかります？
わかりますよ。めちゃくちゃ揺れてるじゃないですか。これ、立ってられませんよね。
こう全然もう座ってもうおえおえおえ すいません汚いですねご
い
めんな
や、
さい
私は乗り物用意するので、めっちゃわかります。
なんかこうなってこのわかります？この
わか
まま
る。
こう落ちる感
落
じ
ちる感じ。
こうから
今ちょっ
こう
と よだれが出て笑いすぎ。
この水面を こうではなくて
で、
こうなっ
パーンって
、
て、なん
こう
かそ
いう
の、
感じ。
この勢いで上がって、それがストーンって落ちる感じ？
そう。だから
わお。
もう、ダーンみたい
そん
な
な、
感じの揺れ。
何が起きたんですか、その船で。
そこで多分ちょっと文化の違いみたいなのは感じたのは、多分もう朝から天気が悪くて、波が荒かった。で、多分日本だったら、もう安全のために、可能性もリスクがあるなら絶対出航しない。けど多分よし、行っちゃえみたいな。
ああ、わかるわかる。できるよ、多分、みたいなね。
結構多分楽観的な感じがある
あ
の
る
か、
あ
いい意味で
る。
も。
そうそう、いい意味でも悪い意味でもね。
いい意味でも悪い意味でも。
行っちゃった。
行っち
そう
ゃえみたいな感
か。
じで出ちゃったら、もう動けなくなって2時間、結局。
いや、私もうね、耐えられない。もう乗り物酔いするから、もう本当に。やばいやばい。
私のなんか後ろの後ろぐらいで多分欧米の女の人が私より先になんかうーって言い始めて
で、みんな なりま
私
す
は
よね、
もう
そうなる。
そう、でもなんか意外とみんななんか強くて
すごいな。いや、
その
私
女の人
ももす
最
ぐ
初になん
すぐなりますよ。多分1番目ぐらいだったと思う。
私はもうそれ釣られて、私もおえみたいな。
もうサバイバルでしたね。まあ無事に。じゃあ、その後はどうなったんですか？結局なんかレスキューが来たのか、結局動いてその島に行けたのか、引き返したのか。
結局、なんかもっと大きい船が来て、
ふふふ。
で、私たちの船に縄をつけて、引っ張ろうとしたんですけど、もう波がやばいから全然引っ張れなくて、なんか諦めて帰って
それもすごいな。はい、さようなら、みたいな。すごい経験。
そう、だからなんかそのまま結局またさらに1時間ぐらいいて、で、波がちょっと収まったタイミングで動き出して、で、自力で向こうの島まで着いた
よかっ
です
た。
けど、 私たちはもうこのまま暗くなって、結局また波が荒くなったら帰れなくなっちゃうから、この島も全く楽しまずに、もうすぐ帰りの船乗って、で
もったい
も
なかった
帰り
け
の
ど、仕
船は、
方がない。
帰りの船は大丈夫でした。
ああ、
なんか15分、20分ぐらい。
よかった。怖いね。うわあ。私はね、
普通
まあ、ラッ
に。
キーなことに、死にそうになった経験はまだ海外でないですね。他のトラブルはあったけど、いや、それはマジで怖いわ。
一番やばかったトラブルって何ですか？
まあ、やばかったんじゃないけど、これは本当にメキシコつながりね。私、昔、独身だった時ね。独身だった時に、バックパックでメキシコを旅行したことがあるんですよ。一人で。
はい。
まあ、カンクンには行かなかったんだけど。で、ある町、ごめんなさい、もう町の名前まで覚えてないんだけど、昔すぎて。で、ユースホステルに泊まってて、これ完全に私が悪い。ちょっとお金、ちゃんと、カバンに鍵をかけてなかったんだと思う。わかんない。ちょっと、夜の間でも、夜の間で、お金を盗まれました。多分絶対同じ部屋の人。で、で
で
も
も、
ね、取られ
あ
た
れ？
のが不思議なことに、その最もう本当に旅行、ごめんなさい、私の話ばかり、その旅行最後の辺で、もうすぐもう日本に帰る直前で、ドル、アメリカドルは取られなくって、日本円を取られた、その時、キャッシュね、その時、その当時だから。で、私、そのお金で、実は、関西空港に飛び寄、ね、降りて、飛び降りて、祖国に降りて、そこから電車でね、岡山まで帰る予定だったお金だったんですね。だから、お
わ
金がない、帰れないって言って、まあ、父親が、迎えに来てくれた。岡山まで。
あ、よかった、お父さ
まあ、そういうなんか、ことですね。盗まれるとか。
ん。ああ、ユースホテルはでも、そう、そういうこともありますよね。
でもね、そういう本当に死にそうなことはないからラッキーだったかな。ありますか？他にトラブル。海外で。困ったことか。
ありました。去年10月に私、ラオスとタイに行ったんですけど、
ありそう、ありそう、なんか。
それは一人で1週間、1週間行ってて、で、なんか私、現地の人に配る用のハッピーターンを持ってってたんですよ。
美味しいよね。
なんか日本のお菓子、
そう
日本のお菓
そう。
子をなんか
わかる。
世界に広めようと思って。
あ、いいアイディアだね、それ。ね、ちょっとありがとうっていう感じであげるんでしょ？
そう思って持って行ってて、で、まあ、ラオスで開封して、なんか大きい袋にこの小さいハッピーターンがいっぱい入ってる、このなんかねじねじ
ね、
の
わ
や
かるわ
つ
かる。
で、まあ、大きい袋開封してラオスで、でそのままタイの宿に移動して、でタイの宿1日目、夜シャワーをして、で、シャワーから上がって、で、T シャツを着たら、なんか背中がチクチクって し
なんか嫌な
て、
予感。嫌な予感。なんかね、なんかちょっと変な感じがしたんでしょ？
みたいな。で、私、あ、なんか多分本能的にやばいと思って、バって脱いだら、なんか、ポトポトって3匹ぐらいアリが、
でかい、でかいア
お
リ、小
ち、
さいアリ。
小さいアリ。
小さいアリだったんだ。
で、もう、何？
や
って
べ
なって、この T シャツを取り出したこのバックパックを見た
そうだ
ら、
ね。
ハッピーターンから長いアリの列が もう、5列ぐらいの、
すごいことになってたんだ。もう、これはやったぞぐらいのね、そのアリさんたちにとって。
見つけたぞ ーっていう。
もう1年分ぐらいいけるぞ、これで、みたいな。わー。すごいね、やっぱり生き物の力って。
本当にもう、う
わかるわ
わー
かる。私も虫とか苦手だから、もうこうなりますよね。みたいな。で、全部出し
で、
て。
まあ、それ、全部、でも部屋の中なんで、とにかくそのまま部屋の外に出して、で、もう夜の10時ぐらいだったんで、ホステルのそのおばあちゃん、まあ、その 1階にホステルの家族が住んでるみたいな感じだったんですけど、どんどん すみません すみません ありがって 言って、
い
で、おばちゃんが、アンツね、みたいな。
なんかまあ、現地の人にとっては普通なんだ。ああ、分かった分かったみたいなね。
で、スプレーを持って部屋に来てくれて、
へえ、そうか。じゃあ、良かれと思って持っていたハッピーターンが そんなありのご飯になってしまいました。
そうなんです。
あ、でもそれは気持ち悪いハプニングですね。うーん、そう
で、なん
か。
か、もなんか噛まれたかなと思って、全然、その日初めて会ったおばちゃんに、洋服全部脱いで、大丈夫って
本当
なん
に。
か大丈夫って聞いて、
そう
ああ、オッケーオッケー。
か。面白いね。まあ、やっぱり旅行面白いね。なんか、たくさん今まで旅行してるね。そんな感じね。旅行大好きだから。ね。
してま
じ
す。
ゃあ、これは、第2弾、いつか、また何ヶ月後かに エピソードまた作りたいので、ゲストに来ていただいて、次の面白い場所でね、その旅ネタをお互いに、私も多分出てくるのでしましょう。で、
聞きた
どうい して、
です。
で、どうしても今日はね、ちょっと話しておきたい、もう一つのテーマが、テーマじゃないけど、まあ、旅つながりで、留学つながり。まあ、私は留学の経験じゃないんだけど、アイルランドに留学されてた。
たった1ヶ月ですけど。
それ何年のことですか？何年前の話？
何年前だ？
もう結構前？ COVID の前かな？
全然前です。2019年とか、大
あ、
学生
その
時
っ
なので。
か。でも私その時も北アイルランドに住んでいましたね。わあ、
あ、
まあ。
違う、2019年じゃない。2015年。
あ、そっか
全
そっ
然違う。
か。いやいや、面白い。ダブリンに留学してたの？
そうです、ダブリン。
いいとこだったでしょ？でしょ？とか決めつける。
めっちゃいいところでした。本当もう一回行きたいです。
ああ、そう聞いてよかった。私は、まあ、北アイルランドの方にずっと住んでたんですけど、本当にもうアイルランドのダブリンも大好きな街で、まあ、よくそのベルファストからバスで2時間で行けるので、まあ、ちょっと大きな街に行きたくなったら、ベルファストの人はダブリンによく行くんですね、遊びに。すごくいい雰囲気だよね。
本当になんか、そんなに大きくないけど、こじんまりとしてるけど、すごい賑やかで。
そうそう、歩きやすいし、まあ、私の印象は本当に人ね、もうアイルランドの人は本当にもう優しいというか、フレンドリーというか。
本当に。で、なんかちょっと行けば、すごい雄大な、自然がある。
そう、私そんなところに住ま、家はそこじゃなかったけど、本当にちょっとね、車で10分も行けば、羊さんとか牛さんがいるような。面白いね。なんか留学でアイルランド来る人ね、なんかはるかさんとのそのコラボであまりいないっていうことだったんだけど。
そうですね。なんかみんなオーストラリアとかカナダとか行っちゃうので、
でも
多
穴
分
場か
少
も
ない。
しれないね。おすすめできる。
おすすめできます、絶対。日本人とあんまりつるみたくないみたいな人はおすすめ。
でもアクセントとか大丈夫だった？やっぱりまた違うアクセントじゃない？アイルランドの英語。
学校の先生の英語はわかるけど、ホストファミリーの 英語はわ
あ
かんないっていう。
るある、あるあるだと思いますね。ね、私も
最後
最
ま
初
で
が、
わかんない。
ね、そうそうそう、わかるわかる。へえって言わなきゃいけないよね。でも、ああ、よかった。それはとっても嬉しい。なんか、私本当にアイルランドと北アイルランド大好きだから、まあ今はちょっとイングランドに住んでるんだけど、いい経験できたのかな、じゃあ。
今度アイルランドで会いましょ
アイルランドで会いましょう。リスさんはお酒飲む？
う。強くないです。
で
好き
もギ
です
ネ
け
ス大
ど。
丈夫？
ギネスは飲みました。でもそんなに好きじゃなかった。
いや、私ね、逆なんです。日本で飲んだ時にめっちゃまずいとか思ったんですよ。でも、その北アイルランドに住むようになって、その本当にパブで飲むビールがなんか新鮮さ、そのフレッシュが全然か、その差が違ってて、マジうまいみたいな、今本当に大好きです。
ねえ、でも大学生だったから今飲んだら好きかもしれない。わ かんないです け
そう
ど。
だね。だからまあなかなか旅行ね来れないと思うけど、もしまあイングランドで、まあ、足を伸ばしてロンドンからリバプールに住んでるので来られることがあれば、まあパブに連れて行きます。 はい、パブに行
よ
き
ろ
まし
くお
ょ
願いします。
う。はあ、本当に、そうそう、そのぐらいかな。じゃあ、最後に、ごめんなさい、本当にかなりもう30分ぐらいになるので、これで終わりにしたいと思うんですけど、じゃあ、今、京都に住んでいらっしゃるということで、多分、今年もたくさんのね、私たちの生徒さんたちは日本に行くはず、ね、リスナーさんも日本に行くはずなので、京都の、まあ、リツさんのおすすめの場所とか、まあ、教えてもいい範囲で、穴場の場所とか何でもいいです。なんかおすすめのスポットとか、これはいいよっていうのを一言まあ聞いて終わりにしたいと思います。
正直に言いますと、私、京都に来たのが去年の10月なので、あ、嘘、そうです、去年の10月なので、まだ全然ビギナーで、
あ、そうか、ビギナー、まだまだね。
まだ全然ビギナーなんですけど、私がまあ一番やっぱり好きなのは、私、川がすごい好きなので、鴨川。
鴨川。
なんですけど、鴨川ってこのみんな、なんかカップルがこう
あ、そう
川
なん
沿い
だ。
に、
デートの場所。
そうデートでこう座ってなんか夜お酒飲んだり食
ああ、そう
べ
な
た
ん
りとかし
だ。
て、
いいね。
なんですよ。で、なんですけど、なんかそのメインストリートのところは人がすっごいいっぱいいるんですよ。なんか京都ってこの1畳、2畳、3畳、4畳、5畳みたいな。知ってま
わ
す？
かります、わかります。それはわかります。みんなわかるかな。
こういうストリートが順番にあって、で、川がこう流れてて、
ああ、なるほど。
で、この一番メ
これ、
イ
でも、みんな動画見ないといけない。そう。一応ね、Spotify とかで聞く人は音だけかもしれないんだけど、ね、今、
あ、そっ
動作
か。
をつけてくれてますから、リスさんが。
そうだ、音声だけ、すいません、慣れてなくて、勝手に
動
こう
画も
やって
今
まし
回、
た。
YouTube で流しますから、もう一回お願いします。
ストリートが1、2、3、4、5、6、7。で、こう、川がこう流れてる。こう。
面白い。
で、一番メインストリートは4。
4、わかりました。
なので、なんかみんなこの4のとこにいっぱい集まるんですよ。なんですけど、だからここに行くと、うわ、めっちゃ人いる、なんか、ちょっと静かにお酒とか楽しめないって思うんですけど、なんか意外と5とか3に行っちゃうと、
なる
全
ほ
然人
ど。
が少なくなって、なんかすごいいい雰囲気、京都のいい雰囲気を楽
こ
し
れ
め
は
る。
いい情報です。ありがとう。だからちょっとね、外すということですね。いい感じ、いい感じ。
ちょっと頑張って歩く。
リスさんもよく鴨川沿いを歩いてるの？自転車？
いや、もうほぼ毎日私、ランニングしてるので。
でもピクニックしたりしないの？パン。
たまにしま
たます
。
に？そうか。じゃあ皆さ
で
ん、
も、
ごめんなさい、
それで
鴨が、
言うと、それで言うと、パンは私、ベストコンディションで食べたいので、持って帰って、
そうか、
持っ
ピ
て帰っ
ク。
て、そう、ちゃんとリベイクして、ちゃんと食べたい。
そうか、じゃあピ
みた
ク
いな。
ニックだとちょっとダメなんだ。クオリティ的にね。ああ、失礼しました。それはもう本当にかなり痛。ポテンシャル。
パンのポテンシャルを最大限引き出したい。
これかなり2ですね。まあ多分またいつかパンの話でまた、じゃあこれ3話目エピソードコラボしましょう。パン講座ね。わかりました。まあでも、京都たくさんの方がね、行かれるので、もし、こんな感じのってあれだけど、リツさんを、じゃあ見かけたら、あ、リツさんって声をかけてもらって。ね。
多分、いつも走ってるので、
そう
この
か。
髪で。
そっか。じゃあ、走ってると声をかけづらいけど、頑張ってって。
ああ、全然声かけてください。お願いします。
本当に。じゃあ、こんな感じで、いやー、楽しかった。ありがとう。すごくレッスンも楽しいはずですね。こんな感じなので。なので、 グループ会話のレッスンだったら、はるかさんがされているサニーサイドジャパニーズをチェックしてもらって、あと、プライベートレッスンもいっぱいいっぱいなの？
全然受け付けており
ど
ま
こ
す。
で予約できるの？
インスタグラムにリンクが一応貼ってある
わ
の
かり
で。
ました。じゃあ私、公開するときに概要欄にリツさんのインスタグラムのリンクを貼っておきます。
ありがとうございます。
はい。旅行好きな人、こんな話をリツさんとやったらどうでしょうか。ということで今日は、本当に楽しかったリツさんを紹介、皆さんに紹介してみました。リツさん、今日ありがと
ありがとうございました。こちらこ
う。
そ。はは
い。またよろしくお願いします。また話しましょう。
い、またよろしくお願いします。
はい。